御言葉を味わっていきましょう。今日の聖書箇所は新約聖書使徒の働き2章1節から4節と32節を最初に朗読します。新約の233ページです。聖書を読みします。使徒の働き2章1節から4節。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。32節。このイエスを神はよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ペンテコステの題をそのままつけました。御言葉を味わっていきましょう。今日は2023年のペンテコステの記念の礼拝の日です。ペンテコステの記念とは何でしょうか。どのような日、どのような意味がある特別な日なのか、もう一度確認をしておきたいと思います。今お読みしました使徒の働きの前1章の4節でイエス様は弟子たちに言われました。1章4節、使徒たちと一緒にいるときイエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。このイエス様から聞いた父の約束とは何でしょうか。214ページ、ヨハネの福音書の14章の16節にこうあります。ヨハネの福音書14章16節を読みます。そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。もう一人の助け主を与えてくださる。そして216ページのヨハネ15章の26節にもこうあります。ヨハネの福音書15章26節、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。父とイエス様が地上の弟子たち、私たちのために助け主を送ってくださるのです。これが約束です。イエス様から聞いた父の約束であり、父とイエス様から送られる助け主である神様、聖霊なる神様、この聖霊真理の御霊を私たちが受け取るということです。それまでは弟子たちはエルサレムにとどまっていなければなりません。その日がいつなのか正確に知らされてはいませんが、焦って行動するのではなく、みんなで心を一つに合わせて祈って待つのです。前回見ましたけれども、イエス様が天に昇っていかれた日から弟子たちは、そして女性たちも一緒に一つに集まって祈りながら交わり持ち、そして待つ群れとなっていました。待っていました。今日なのか、イエス様の約束が実現するのは今日なのか、今晩なのか、それとも明日こそはと期待しつつ祈って待っていたことだと思います。そんなことを想像して読みました。そしてもともとイエス様が地上において十字架にかけられたのは杉越の祭りと呼ばれる祭りの時でした。エジプトを出発した日、急いで旅立ったあの日、その日を起源に持つ杉越の祭り、種なしパンの祭りについて旧約聖書レビ記はこのように定めています。旧約の219ページ、レビ記の23章6節見ていただきたいと思います。 旧約聖書レビ記23章の6節からを読みます。この月の15日は主への種なしパンの祭りである。7日間あなた方は種なしパンを食べる。最初の日にあなた方は聖なる会合を開く。いかなる労働もしてはならない。7日間食物の捧げ物を主に捧げる。7日目に聖なる会合を開く。あなた方はいかなる労働もしてはならない。そしてレビ記は23章の15節から16節にこう続けています。レビ記23章15節、あなた方は安息日の翌日から奉献物の束を持って行った日から満7週間を数える。7回目の安息日の翌日まで50日を数え、あなた方は新しい穀物の捧げ物を主に捧げる。このように定められています。今日最初にお読みしました使徒の働きの2章の一節の五旬節の日とはこの祭りの日であることを示しています。弟子たちはこの日こそがイエス様が待ちなさいと言われたエルサレムのその日であると確信をしていたわけではないと思います。しかしペテロをはじめとした弟子たちは皆ユダヤ人でありました。ユダヤのこの暦に従う祭りを大切にしていたのは三章以降にも明らかですから、この日も五旬節の祭りの日を大切にして皆が同じ場所に集まっていました。祭りを祝い祈るためであり待っていました。すると使徒の働きの二章の二節です。すると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡ったです、ね、突然であります。何の前触れもなく弟子たちが期待をしていなかった出来事が起きたということを表します。激しい風が吹いてきたような響きが起こります。その響きは彼らが集まっていた家全体に響き渡ったのです。一部屋あるいは集まっていた中の何人かが感じた響きというのではなく、誰もが感じる響きです。それは家全体に響き渡りました。またその時同時に炎のような舌が分かれて現れます。弟子たちがそう表現することができるような形で現れ、この時は彼らの目に見えたのです。しかもそこに集まっていたすべての人の上にその炎のような舌はとどまります。一人一人聖書は記します。かつてここにいた弟子たち、彼らは誰がイエス様の一番弟子なのかと競い合っています。私こそイエス様の右側にと、いえいえ私がその位置にと。今その炎のような舌は誰の差別区別もなく一人一人の上にとどまったのです。誰も一人も漏れ落ちることはありませんでした。聖書は続く3節で皆が聖霊に満たされたと示しています。すると同時に彼らは他国の言葉、あるいはいろいろな言葉、まあ、異ならいろいろな言葉と訳すこともできる言葉で話し始めました。どうでしょう、この2節の場面。旧約聖書を開いてみますといくつかの場面が思い当たるのではないでしょうか。例えば預言者のエリア、アハブ王とその妻イゼベルに脅かされ逃げ出していきました。40日40夜歩いてたどり着いた神の山ホレブの洞穴で主が彼の前を通り過ぎるのを経験します。その時激しい大風が山々を裂き岩を砕くのを目撃します。また炎、 火が燃え上がるのも目撃しています。風と火と、そしてそのエリアが次に天に上げられていくときには、エリアの後を継ぐ預言者エリシャのその前、エリアは火の戦車と火の馬が現れ、エリアとエリシャの間を分けていきました。そしてエリアは竜巻に乗って天に登っていきました。風、大風、そして火というのは私たちを清め、神の臨在を示す特別なものとして登場するのだ、そういうことがあるのだと、この旧約聖書の箇所からも言えます。この使徒の働きの2章、この時もまさに特別のことが起きたのだと弟子たちの目には明らかに。そしてエリアとエリシャは分けられましたが、この時はそうではなくて、すべての人に一人一人と、一人一人と聖書は書きます、一人一人に聖霊が注がれたのです。それはまさに今日招きの言葉でも読みました、旧約聖書ヨエル書の2章28節から29節、旧約の1556ページに記されるその予言が成就した時でもあります。すべての人に私の霊を注ぐ、その日私は私の霊を注ぐと、この通りになりました。しかし考えてみました、想像してみました。イエス様は言われました、あなた方は力を受けます、待ちなさい。イエス様が地上での最後の言葉として残されたこの時、弟子たちは一体どのような状況を思い描き期待したのかと想像してみました。旧約聖書をもう2箇所ほど開いていただきたいと思います。ヨシュア記の5章14節、旧約の388ページです。ヨシュア記の5章14節、彼は言った、いや私は主の軍の将として今来たの。ヨシュアは顔を地につけて伏し拝み、彼に言った、我が主は何をこのしもべに告げられるのですか。エリコの町をヨシュアが攻略しようというその時、御使いは戦いの天の将軍として現れて語ります。また少し前に戻っていただいて、民数記22章31節281ページにはこういう箇所があります。民数記22章31節、その時主はバラムの目の覆いを覗かれた、すると彼は主の使いが道に立ちはだかり抜き身の剣を手に持っているのを見た、彼はひざまずき伏し拝んだ。この場面は一つ前の説を読むと分かる通り、ロバが口を開いています。イスラエルを呪おうとして出てきたそのバラムの前には、抜き身の剣を持った主の使いが立ちはだかっていました。特別な場面であります。ペテロたちはユダヤ人、律法に学んできた人たち、イスラエルのための歴史を知っています。力を受けます、助け主を送りますとイエス様の言葉を聞いたとき、弟子たちはどうでしょうか。旧約聖書の時代に現れた人を助けた、そんな力ある御使いの将軍、そんな存在を期待したりしたのではなかったでしょうか。使徒の働きの1章6節では、弟子たちはイエス様に今こそ国を再興してくださるのですかと聞くほどです。イエス様が町や村を巡り歩き、神の国について解き明かし、 病の人を癒し、罪人だと嫌われている人たちの友となってくださった。3年間と言われるその時を一番近くで過ごしながら、なおまだイエス様の愛が分かっていないまま、国の再興を願って尋ねるほどです。そこにはイスラエル、ユダヤを支配しているローマのその軍事力を取り除く、打ち砕くことを期待する心があったと言わざるを得ません。ずっとあるのです。弟子たちの中には剣を持っていた人もいたはずです。熱心党員シモンもいました。熱心党員とは、一説によれば武力放棄をしてでもローマからイスラエルの国を取り戻そうと、そんな熱心さを持つ人たちだと言われます。さまざまな背景を持つ弟子たち、さまざまに考え期待があった弟子たちのはずです。ヨシアの前に現れた御使いの章、その存在を期待したりもしたのではなかったでしょうか。炎のような舌が現れると、自分が外国の言葉で、自分が知らないその言葉でイエス様の愛を証しするようになることを明確に期待していた人などいなかったのではないかと思うのです。しかし彼らはイエス様が天に昇っていったその日から10日間、一緒に祈りながら積極的に助け主を待つ、その中で整えられていったことでしょう。2章は32節も読みました。32節でペテロは、私たちはそのことの証人ですと語りました。聖霊に満たされたペテロは、今日は朗読はしませんでしたけれども、2章の14節からイエス様のことを証しをして、そして恐れることなく大胆に堂々と語っています。聖霊に満たされたとは、聖霊がペテロの口を使って語ったわけではない。聖霊に満たされたその時、ペテロは自分がすべきことを知り、語るべきことを知り、恐れないで語り出すことができた、語り出したんです。そしてそれは主がよみがえられたことを証しする証人としての言葉、証言です。自分を誇るような言葉や内容ではないのです。力を受ける、助け主が与えられるとは、私がイエス様を信じる者としてすべきことを知り、恐れることなく大胆に語り、それをするようになること。先週は創世記の3章を見ました。私たちの最初の罪、男と女が犯した最初の罪を見ました。神様の御顔を避け、隠れ、恐れ、身を隠した創世記の初めの男アダムの罪の姿を見ました。ペンテコステのこの日に聖霊を受けたペテロは、あの大祭司の庭からイエス様を3度も否定して逃げ出したペテロではなく、祭司たちの前に進み出て大胆に語る人になっています。誠の力を受けたのです。イエス様が十字架の死からよみがえったことを信じていると、揺るぐことなく信じきって貫く力を受けているのです。彼は祈ってこの日を待っていたはずです。祈り、そして皆で祈り待つことを通して私たちは整えられていきます。そして自分の使命を知り、語るべき言葉を知り、語るべき時を知ります。そして私たちは主の御顔を避けるようなものではなく、進み出て聖霊の導きを受けて主イエスの証人となっていくのです。短く結びの言葉を、あなたも私も このペテロたちと同じ聖霊をすでに受け取っているんです。力を得ているのです。私には私にできないことが多い。私には力などありませんけれども、私は父とイエス様から贈られた助け主を受け取っています。助け主である聖霊はいつも私と共にいてくださり、私の内側に住んでくださり、こうして集まる私たちの間にいてくださって、私たちを喜びで満たしてくださるんです。そのことを今日覚えて、ここから新しく使わされていきたいと願っています。お祈りさせていただきます。天の父よ、あなたは約束の通りに聖霊なる神様を私たちに与えてくださり、ありがとうございます。父と御子であるイエス様が私のために、私たちのために送ってくださった聖霊なる神様の助けと導きが、今もいつもあることをありがとうございます。弱く小さな私たちであり、小さな地上の群れですけれども、聖霊様がいつもいてくださることを感謝します。力が与えられていることを信じています。あなたが多くの恵みを与えてくださっていることを感謝します。一人一人に賜物も与えてくださり、ありがとうございます。私たちはいつも祈ります。一人で祈ります。そしてまた教会の愛するお一人お一人と心を一つにして祈ります。祈りつつあなたを証しし、祈りつつもう一度あなたにお会いできる日を楽しみにして待ちます。どうぞこの礼拝から始まる7日間、私たちの何かの歩みを聖霊様、私たちの歩み助け導いてくださいますようにお願いします。イエス様、あなたを愛します。この7日間、一日一日、朝ごとに夕ごとにあなたの声を聞いてついていきます。この祈り、私たちのただ一人の救い主イエス・キリストの尊いお名前を通して御前にお捧げします。アーメン。御言葉に応答してしばらく静かに祈っていきましょう。